ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、IMF はニッケル輸出禁止を批判。ボイケ大臣は、先進国はインドネシアの発展を望まないと述べた。若者や学生は、過激主義の蔓延の標的。最初のニュースです。インドネシア政府はニッケル鉱石の輸出禁止政策に関して、国際通貨基金または IMF から批判的な意見を受け取ったにもかかわらず、動じていません。ズルキフリ・ハサン貿易大臣は、先進国がインドネシアの政策を拒否したのは、インドネシアが発展するのを見たくないからだと評価しました。ズルキフリ・ハサン大臣は7月5日木曜日ジャカルタで、現在インドネシア政府はもはや利用されないと述べました。何十年にもわたって天然資源が浚渫されてきましたが、ここに利益をもたらすことはありませんでした。下流化を通じて、ここは実際により大きな付加価値を得ることができます。以前、国際通貨基金はインドネシアに対し、天然資源、特にニッケル鉱石の下流管理に関する政策を撤回するよう要請しました。国際通貨基金は IMF 理事会がインドネシアとの2023年第4条協議を締結する文章の中で、インドネシアにおけるニッケルの下流計画に関する中期を提供しました。その後、国際通貨基金はインドネシアに対し、ニッケルの輸出制限を段階的に撤廃し、他の商品には輸出制限を隠れしない政策を検討するよう要請しました。国家テロ対策庁または BNP では、若者や学生が過激主義の蔓延の目標になっていると述べました。彼らは主に2つの理由で標的にされています。2つは状態が不安定であると考えられているため、まだ自分たちのアイデンティティを探しているため、そして過激なテロ組織の再生のためです。国家テロ対策庁の環境安全保障副局長セヨ・プラナワ氏は、4月5日木曜日北カレマタン州単純セラで、過激派テロ組織が特にソーシャルメディアを通じて若者や学生の間で過激主義を広く続けていると説明しました。同氏によると、暴力を理解するグループは常に教師、教職員、地域社会、政府の怠慢をターゲットにして青少年や学生に影響を与え、その集団としてソーシャルメディアをコントロールしようとしているということです。このため、国家テロ対策庁は、予防総局、コミュニティエンパワーメント副総局を通じて、インドネシア全土、特に北カリマタン州の教師や教職員に対し、学校内と外の住民の両方で、この動きを認識するよう呼びかけています。インドネシア貿易省のブディ・サントソ外国貿易局長は、現在に至るまで、会社の輸出は依然として禁止されていると述べました。ブリ氏は7月6日木曜日にジャカルタで会った時、これまで貿易大臣規制に含まれる会社輸出規制について、これ以上の議論は行われていないと述べました。そのため、今後、海洋水産省が評価チームとして調査団を結成し、 一定の地点で会社の春節が認められてとしても、外洋水産省の輸出規制により、依然として輸出はできないことになります。武器額は変更されていません。署名された海洋の堆積生成物の管理に関する政府規則を交付していました。この規制には会社の輸送、配置、使用、販売、輸出など海洋堆積物を利用するための活路が含まれています。しかし海洋水産大臣は国内のニーズを満たすために会社の春節が優先される一方で、会社の輸出は最後の選択肢であると述べました。石油輸出国機構または OPEC のエネルギー石油大臣は7月5日水曜日、サウジアラビア、ロシア、アルジェリアによる最新の減産への支持を表明しました。サウジアラビアとアルジェリアは OPEC 加盟13カ国の一つですが、ロシアはこの組織の同盟国に10カ国のうちの一つです。合計に13カ国が OPEC プラスと呼ばれる産油国連合を形成しています。サウジアラビア7月3日月曜日2023年8月まで日量100万バレルの自主減産を延長し、一方ロシアは8月に石油輸出を肥料50万バレル削減する計画を発表しました。7月5日水曜日、ウィンで開催された第4回 OPEC 国際セミナーに出席した OPEC のエネルギー石油大臣は、サウジアラビア、ロシア、アルジェリアの決定に感謝の意を表明しました。中国の北東航空衛星システムまたは BDS は、これまでに200以上の国と地域にサービスを提供してきました。これは7月、6日水曜日に北京で開催された BDS 三建設の受賞式で伝えられました。中国は2年半以内に30機の BDS 三衛星の打ち上げに成功し、予定より6ヶ月早く2020年に BDS 三を完成させました。BDS 三は中国がこれまで構築してきた中で最大規模、最大範囲、最高のサービス性の要件の備え、日常生活に最も近いつながりを持つ巨大で複雑な宇宙システムです。ビリアスの技術は経済的及び社会的発展に関連する様々な業界で広く使用されており、変革と改善を推進し、多大な経済的及び社会的利益をもたらします。ビリアスは国連に認められて、4つのグローバル、衛星ナビゲーションシステムの一つとして民間航空、海事、捜索救助の分野で積極的に国際的義務を果たしており、中国の地を全ての人々に運命を共有するコミュニティの構築に貢献しています。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は米国独立記念日と銃乱射事件についてお伝えします。一連の銃乱射事件は2023年7月8日の独立記念日を祝う長期休暇前と独立記念日後の両方で、米国の多くの地域で同時に発生しました。この銃乱射事件により、今年は米国における銃武力に関して最も死者数が多い年の一つとなりました。米国の独立記念日の祝日の前夜、フィラデルフィア、ボルチモア、テキサス州、フォトワスの3カ州で銃乱射事件が発生し、10人が死亡、40人近くが負傷しました。フォトワスでは、米国独立記念日を記念する地元の祭りの後に銃乱射事件が発生し、3人が死亡、8人が負傷しました。一方、7月、3ヶ月曜日の夜、フィラデルフィアで銃乱射事件が発生し、5人が死亡、2人が負傷しました。フィラデルフィア警察によると、容疑者は AR-15 ハンジロと 9mm 拳銃を所持し、ボランチョッキーとスキマスクを着用した40歳の男性だということです。死者の年齢は13歳から59歳までです。もちろん米国における銃撃事件は民間ヒットによる武器所持に関する法律から切り離すことはできません。米国におけるの所持は憲法特に憲法修正第2条によって保障されています。米国は1791年12月15日、キャリー商戦として知られる法律を可決しました。この政策には、銃の所有を含む国民の基本的権利を確認する米国憲法の最初の銃の修正が含まれています。これまでに2023年には、340件以上の銃乱射事件が発生しています。ジョー・バイデンアメリカ大統領は暴力行為を非難し、米国における銃規制の強化を改めて求めました。バイデン大統領は火曜日に発表した声明で、我が国は再び悲劇的で理不尽な銃撃事件の波を経験していると述べました。バイデン大統領は共和党議員に対し、有意義で賢明な改革を実現するために交渉のテーブルに着くよう呼びかけました。しかし議会共和党は銃所持に対する憲法上の保護を利用し、銃安全法の大幅な改正に向けた取り組みを阻止しています。彼らはまた攻撃用武器による火の所持を禁止したいというバイデン大統領の意向にも反対しています。民間人による武器の合法的所有の是非が解決しない限り、被害者が出る可能性は今後も続くだろう。Gun Violence Archive によると、今年上半期のペースを見ると、2023歴年中の銃乱射事件は679件に達し、過去9年間で2番目に多く、2021年に記録された690件に負けるだけでということです。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイ・ライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイ・ライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に 発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は7月7日はインドネシアの図書館の日として祝われることから始まります。インドネシア図書館の日を記念する背景は、1973年7月7日にインドネシア図書館協会が設立されたことです。正式な設立は1973年7月6日から7日にボゴロのチアウィで開催されたインドネシア図書館会議で行われました。インドネシア共和国国立図書館庁は1990年7月7日にインドネシア図書館の日を制定しました。インドネシア図書館の日は読み書き、図書館、情報の世界で最高の成果を上げてきたインドネシアの図書館員という職業の重要性を再確認することを目的としています。次に2005年7月7日イギリスで4クーダの自爆テロ爆発についてです。2005年7月7日はイギリスにとってこれ日でした。なぜならその日に自爆テロがあったからです。少なくともイギリス・ロンドンでは地下鉄3路線とバス1台で4件の自爆テロが起きました。この自爆テロでは56人が犠牲となりました。4件の爆発はテロリストによるものとみられ、前日午後にスコットランドで G8 会議が始まったちょうどその時に発生しました。最後に世界チョコレートデーについてです。世界チョコレートデーは2009年7月7日に初めて祝われました。世界チョコレートデーは1550年に初めてヨーロッパにチョコレートが入ったことを記念しています。以前はカカオ豆から加工されたチョコレートは特定の地域、つまり中部アメリカで農民優秀可能でした。もともとマヤン人やアステカ人しか知らなかったチョコレートはヨーロッパの入植者によって発見され、その後ヨーロッパ各国に伝わり多くの人々に親しまれるようになりました。 www.nationaltoday.com によると、世界中の約10億人が毎日チョコレートを食べています。チョコレートにはその美味しさ以外にも健康上の利点がたくさんあります。これで今日の歴史を終わります。
apapun terjadi, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh, cintaku sejati.
Ini janjiku, janji setiaku, sisa hidupku hanya untukmu.
Takkan ada yang bisa,
takkan ada yang bisa
menggantikan dirimu. Telah ku relakan hidup untukmu. Ku mencinta selamanya, tetap begitu. Apapun terjadi, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh, cintaku sejati. Apapun terjadi, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh, cintaku sejati.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は S&P はインドネシア共和国の格付けを BBB で1、見通しは安定することについてお伝えします。格付け会社スタンダード&プアーズまたは S&P は、インドネシア共和国のソブリン信用格付けを BBB に維持し、2023年7月8日までの見通しを安定としました。この決定は堅実な経済成長の見通し、健全な政策実績、当初の目標よりも財政再建の加速を考慮したものです。一方、安定的な見通しは、今後2年間のインドネシア経済回復の実績可能性に対する S&P の知識の反映しており、それが財政実績と債務安定化を支えることになります。インドネシア中央銀行のペリワル事業総裁は、7月6日水曜日の S&P の決定を受けて、インドネシア中央銀行のプレスリリースで S&P の決定に応じて、インドネシアの格付けの決定は、 世界的なリスクが増大する中でも維持されるマクロ経済の安定と、インドネシアの中期経済見通しに対する国際関係者の強い信頼を示していると述べました。ペリワール GOC によると、世界的なリスクの増大は、地政学的緊張と世界経済の減速に起因しているということです。この国際的な信頼は、高い政策の信頼性と、インドネシア政府とインドネシア中央銀行間の強力な政策組み合わせの相乗効果によって支えられています。S&P はまた、良好な人口構造を支援して継続する政策改革は、インドネシア経済にプラスの影響を与えると考えています。これは今年初めに政府によって開催されたばかりの雇用創出法の施行によっても強化され、投資と潜在的な経済成長を促進できるようにビジネス環境が改善されることが期待されています。外部から見ると S&P はインドネシアの対外セクターの業績改善により、一時産品価格の低迷の影響に耐えられると見込んでいます。コサモノの付加価値を高めるために下流政策を実施し、工業部門の処理能力を増強することは輸出収入の増加に貢献できると考えられます。S&P はまた経常収支の黒字と外資流入に支えられ、2022年に下半期に減少した外貨準備項が再び増加していることについても前向きに捉えています。財政の観点から見ると、S&P は財政健全化の加速がインドネシアの財政赤字を目標より1年前倒しして GDP 比 3% 未満に削減する効果があると見ています。財政赤字の削減により政府債務と利息支出が削減されると考えられています。S&P は経済成長を支援し、経済金融混乱が国内経済に与える影響を緩和する上で、インドネシア中央銀行が果たした重要な役割を指摘しています。さらにインドネシア中央銀行が国債の購入を通じて財政赤字をファイナンスすることは、金融市場が圧迫されている場合に政府が支払い利息を管理するのに役立つと考えられています。インドネシア中央銀行も金融政策の実施において市場ベースの手段への依存を強めていると考えられています。S&P は以前2022年4月27日にインドネシアのソブリン信用格付けを BBB レベルで安定維持するよう見通しを情報修正しました。これでインドネシアを終わります。
Voice of Indonesia.
Nando minasan, pasona Indonesia des. Kewa rampung shu no riva shokubutsu en o kushokai shimasu. Indonesia niwa samazama na usukushi shokubutsu en ga arimasu. Sono uchi no itatsu wa Sumatra to, seikaku niwa rampung shu no nishi rampung ken no shuto riva ni arimasu. Riva shokubutsu en wa minami bukit バルサン国立公園エリアの一部です。約87ヘクタールの敷地に建設され、2017年12月5日に開園したリワ植物園はスマトラ島で唯一の植物園です。リワ植物園は植物の保護、観光名所、教育、研究の中心として建設されました。リワ植物園には様々な珍しい植物が集められています。ここではジャイアントラン、グラマトフィラムスペシオサムとしても知られるタイガランがあります。この植物は驚くべき大きさで、最大 7.5 メートルまで成長することがあります。リワ植物園にはますます希少になっているバグワード植物、エクスバックランディア、ポプルネアもあり、南ブケットバレサン国立公園エリア、特にパサギエヤマリアに今でも自生しています。それとは別にスマトラ島固有の珍しい植物もあります。例えばジャイアントハス、ラフレシアアルノディ、またはラフレシアの花としてよく知られています。これらの珍しい植物の存在は、リワ植物園の訪れる人々にとって最大の魅力です。リワ植物園には約98種類の苗木、96種類のラン、25種類の里芋科の植物、17種類のベグニア科の植物、11種類の高所科の植物です。ウスボカゼル科の植物8種類、アイスキナントウス科の植物2種類、ホヤ科の植物1種類など、様々な種類の苗木が植えられています。また約106種類の薬用植物が植えられた薬草園もあり、コレクションガーデンには約170種類の植物が植えられています。リワ植物園の様々なコレクションの美しさを探索して楽しみたい方は、管理者が用意した長さ数百メートルの歩行者1000ユドルを歩くことができます。皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
segala apa.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はマカサラの映画がカンヌで競争することについてお伝えします。マカサラの映画制作者による短編映画終わらないコメディのバス人とサロマは5月16日から27日まで開催される2023年カンヌ国際映画祭に参加する最初のインドネシア映画です。コージリサル氏が監督をし、マカサラのジョン・バダル氏がプロデュースする映画は、ショートフィルムパルムドール賞を争う11本の映画の一つです。終わらないコメディのバス・リート・サルマは、フランスのカンヌで開催される、ケニアル年次翌国際映画イベントである、カンヌ映画祭に参加する最初のインドネシア映画であり、アジアからの唯一の代表作でもあります。この15分間の短編映画はオドンオドンロードシャーとして一緒に働くバスリアハムリスキーサプトラとサロマラスキーチキーという夫と妻の物語です。結婚して5年になれますか。子供には恵まれていません。二人にはまだ子供がいないため、家族や親戚からの圧力があり、ついに子供を持たない理由を明らかにします。 コージリサール監督はマカサル市の路上でよく見かけるおどんおどんへの憧れと、家族の集まりでよく受ける家族の文化的期待に対するファンから映画のストーリーのインスピレーションを得たと認めています。映画終わらないコメディのバスリーとサルマの制作過程にはマカサラの息子と娘である制作チームと俳優が関わっています。この映画はマカサラはサッカーファンの街2021とどこにも行かない2022というタイトルの映画を以前にリリースしたゴジリサール監督の3番目の作品です。リスナーの皆さん、これでワルナマニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Saat ku berjalan tanpa ragu, tanpa bimbang. kau dari genggaman tanganku. Melepas lelah, pergi jauh, kembali lagi. Bersamamu selalu, tak ingin berakhir waktuku. Menikmati pagi, sore, dan malam, secangkir kopi panas, santai tanpa batas. Lalu ada Sir Dandy bernyanyi, muka kembali lagi, musik indie di TV. Menikmati pagi, sore, dan malam, Jimmy Buluk siaran, Otong Koyul Twitteran. Lalu ada kabar trio Lestari akan tampil di sini, kami pun hampiri. Menikmati pagi, sore, dan malam, ditemani lagu Efek Rumah Kaca. Lalu ada Berili Kumahua di majalah bernama Kami Turut Bangga. Menikmati harus lakukan kembali.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から800語の長さのエッセイ・ライティングコンペティションの形式です。そして、エッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 at gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を送られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は南スマトラの歌がデサンケをご紹介します。デサンケという曲はいつか誰かの嘘も暴かれることを思い出させます。この歌は正直でないと悲惨な結果になると教えています。この曲はもともとバレのリズムでしたが、ペンタボイスというアカペラグループによって再編曲されました。リスナーの皆さん、それではデサンケの歌がペンタボイスが歌います。これで音楽の広場を終わります。
デサンケ、デサンケ、
지고